皆さん、おはようございます。先日、東久留米市の60歳歯科検診に行ってきました。市民が東久留米市民であるならば、500円で受けることができる歯科検診です。久しぶりにレントゲン検査を受けて、歯を一本一本丁寧にチェックしてもらいました。これまでも年に1、2回、歯のクリーニングに歯医者さんに行ってたんですけども、虫歯はありませんでした。ところが今回虫歯が 2、3箇所見つかってしまいました。次から虫歯の治療をしますと歯科医から宣告されたときはちょっとショックでした。プライドが傷つきました。以前、歯の磨き方が悪い、あなたの生活乱れてるんじゃないかって歯医者さんから言われたことありますけど、虫歯がずっとなかったのでちょっとショックでした。久しぶりのこの虫歯治療を考えると気が重たくなりました。ドリルでこうガリガリされるっていうのは好きな方いらっしゃるでしょうか。待合室で前の人の治療のモーターの音を聞いているだけでもなんか嫌になってきます。気が重くなりました。痛い治療を受けなくてはいけないんですけど、皆さんもくれぐれも歯の手入れに気をつけてください。耐骨折アドベントの2週目に入りました。なんで牧師は今朝虫歯の治療の話なんかしてるんでしょうか。今朝のマラキ書の3章2節には、誰がこの方の来られる日に耐えられようかとあります。私たちが健康であるためには、時として私の虫歯の治療のように悪いところをドリルで削り、またメスで切り落とさなくてはなりません。小さな虫歯を侮っていて後で痛い思いをするのは誰も望むところではありません。マラキ書3章では金や銀の精錬の話が出てきます。不純物が取り除かれて初めて純粋な金や銀へと変えられていきます。どのようにしたら主の到来、裁きの日に備えることができるのか、今朝旧約聖書のマラキ書3章から学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導き、ここに集わせてくださることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書一番最後の書簡になります。マラキ書3章1節から4節を今朝見てまいります。お開きください。旧約聖書の最後に置かれている超予言書の一つであるマラキ書は、神との契約関係 にあるイスラエルの民に向けて記されています。最初に1ページ戻ってですね、マラキ書の1章1節2節の全般を読みします。宣告、マラキを通してイスラエルにあった主の言葉、私はあなた方を愛していると主は仰せられる。この最初の2節だけなら、恵みと憐れみに富んだ神がどれほどイスラエルの民を愛しておられるか、大変嬉しい、聞いて嬉しいメッセージです。けれどもマラキ書3章まで読み進むと、この書がイスラエルの民に対する裁きと、そして民の悔い改めと回復を待ち望む神のメッセージであることがわかります。この真実を伝えているのは決してこのマラキ書だけではありません。聖書は創世記から黙示録に至るまで一貫して聖なる神が人間を、私たち人間を愛してくださっていること、そしてその人間の罪のために損なわれてしまった神との正しい関係を回復することについて教えています。マラキ書3章1節の契約の使者とは、マラキのような預言者、または当時のイスラエルの祭司のことを指しています。神のメッセージを、神の言葉を人々に伝える働きをする人々です。新約聖書を見ますと、バプテスマのヨハネが主イエスの前に使わされて、神との関係回復と悔い改めのメッセージを語っています。マラキ書、旧約聖書の一番最後ですから、続いていきますと、マタイの福音書があります。マタイの福音書の3章1節お読みします。マタイの福音書3章1節、その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。預言者マラキは人々が待ち望んでいる契約の使者が突然やってくることを予言しています。現代の私たちが待ち望む主イエスの再臨も、いつどのような時に起こるのか誰も知りません。聖書が私たちに明確に教えているのは、再臨とこの世の最後の裁きの時が必ずやってくること、そして誰も知らずにその時が突然やってくることを教えています。2番目に続く3章の2節3節では、契約の使者が語るのは神の契約による愛のメッセージだけではなくて、人々に罪からの悔い改めを迫るメッセージを含んでいることがわかります。マラキはこの金や銀が燃える炎に焼かれて精錬されるイメージを通して、すべての不純物が取り除かれて純粋な義の捧げ物となることを語っています。聖なる神との関係を修復するためには、人々が謙虚になり、それぞれの罪を悔い改めて神からの罪の許しと清めをいただかなくてはなりません。そのために通らなくてならないこの聖霊のプロセスは、誰がこの方の来られる日に耐えられようという、この痛みと苦しみを伴います。イスラエルの民が契約の使者であるメシアの到来を待ち望んでいたように、現代の私たちは主イエスが再びこの世に来られることを 今待ち望んでいます。火で焼かれる聖霊も厳しいプロセスですけど、父なる神との正しい関係修復のためならば、私たちも喜んで心から待ち望むことができます。このことを使徒ペテロが第一ペテロの1章の6節でこのように教えています。第一ペテロの1章の6節、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れる時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。当時イスラエルの民は、私はあなた方を愛しているというこの契約を誠実に守り、いつも変わることなく愛してくださっていた神に対してさまざまな罪を犯していました。神を恐れず、祭司もそして人々も神との契約を汚していました。エルサレムの神殿で捧げ物について関しても、最善のものではなくて B級品のような汚れたものを捧げていました。神はそのような捧げ物を受け入れてはくださいませんでした。このことが詳しくマラキ書の1章の13節に記されています。あなた方はまた見よ、なんとうるさいことかと言ってそれを軽蔑する。出身期の子供、ティーネージ、親が注意すると、なんとうるさいやつだ、うるせえということなんでしょうか。なんとうるさいことか言ってそれを軽蔑する。万軍の主は仰せられる。あなた方はかすめたものを、足しないのものを、病気のものを連れてきて捧げ物として捧げている。私がそれをあなた方の手から喜んで受け入れるだろうか。主は仰せられる。週の初めの日曜日を聖日として神に礼拝を捧げることを第一に優先して週を始めることは、私たちのことを愛してくださる神の招きに応答する大切な習慣です。共に声を合わせて主を褒めたたえ、共に心を合わせて祈りを捧げ、共に耳を傾けて聖書の言葉、神の言葉に聞き入る時間を捧げることは、主が喜ばれることです。またそれぞれの必要を日々満たしてくださる神に感謝して、最善のものを惜しみなく捧げることも大切なことです。神は私たちの心をいつもご覧になっていて、神の前にへりくだり喜んで礼拝を捧げるものを受け入れてくださる方です。3番目に3章の4節を見ていきます。使徒パウロはローマ人の手紙の12章1節2節で、神が喜んで受け入れてくださる捧げ物について教えています。それは普段の生活の中においても、神の愛に応え神との正しい関係を継続するために大切な奨励です。ローマ人の手紙の12章1節2節を読みいたします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ 神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全誰かをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。神は私たち人間の心をいつもご覧になっている方です。神に捧げるものや時間が私たちの心の態度を表します。聖なる神は清い、汚れのない捧げ物を喜ばれます。それぞれの罪を悔い改めて、聖なる神との正しい関係が回復されることを待ち望んでおられます。対抗節、アドベント第2週を私たちはこのことを心に留めて過ごしていきたいと思います。聖なる神の裁きの時、主の再臨がいつ来ても耐えられるように、日々新しく作り変えられる霊的な変革を求めていきたいと思います。それこそが神が喜ばれる私たちの霊的な礼拝だからです。今朝は12月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を分かち合います。現代の私たちにとっての対抗節、アドベントは、主イエスの最初の到来を覚え、クリスマスを祝う。そして同時に第二の対抗節、アドベント、すなわち主の再臨を待ち望むことも意味しています。週末における主の裁き、主イエスが再び来られる日に備えることができるように、それぞれの罪を言い表し、悔い改めて主の再臨を待ち望みたいと思います。主イエスは私たち人間を裁くためではなくて、救うために救い主としてこの世に人の子としてお生まれになりました。そして永遠の命を与えるために私たちの耳代わりとしてご自身を十字架に捧げてくださいました。今それぞれの罪を悔い改め、主イエスの命のパンを一緒に受けたいと思います。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、終わりの日の裁きに備えることができるように、主イエスを救い主として信じ受け入れることをお勧めします。そして主イエスのこの命のパンを共に分かち合うことができるように願い祈っています。ヨハネの福音書6章の51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。私たち人間を無条件でいつも変わらずに愛してくださる神は、契約の愛をもって私たちの正しい関係回復をいつも望んでおられる方です。主イエスが十字架で流された血もこの神の契約の愛を象徴しています。父なる神が私たちのことを愛しておられるので、私たちが罪の滅びの中で決して死ぬことがないように、御子イエスを救い主としてこの世に使わせてくださいました。主イエスの最初の到来を祝うクリスマスの時に、主イエスの再臨に備えて永遠に生き続けるためにも、私たちの罪の贖いとして十字架の上で流された主の血潮に感謝して、この聖餐の時を持ちたいと思います。マタイの福音書の26章27節読みします。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のマラキ書3章の御言葉をありがとうございます。 あなたは私たち人間一人一人をこよなく愛しておられます。その契約の愛のゆえに、あなたは私たちを罪の滅びから救い出すために、御子イエス・キリストを救い主としてこの世に使わせてくださいました。ありがとうございます。主よ、どうぞ誰一人としてこのあなたの恵みから漏れることがないように、どうぞあなたの御言葉を聞き、心にあなたを救い主として信じることができるように助けてください。また今あなたをすでに信じ受け入れ救われている者にあって、どうぞあなたの再臨に備えることができるように、日々の生活の中にあって、また試練の時にも困難な時にもあなたにより頼み、あなたによって変えられていくことを待ち望んでいくことができるように助けてください。これより聖餐の時を持ちます。主よ、どうぞ今もう一度私たちがあなたの十字架の恵みの技を心に覚え、あなたの裂かれた体を分かち合う時に、またあなたの流された血を飲む時に、あなたの御救いの技を、あなたの恵みの技を心に留めて、あなたの御前に感謝し、またへりくだることができますように。それぞれが言い争わなくてはならない、それぞれの弱さを罪をあなたに今言い争うことができますように。主よ、どうぞ私たち一人一人の心をあなたがご覧になって、あなたがそれを清め良しとしてくださいますように。今朝の御言葉を感謝し、これよりもとられる聖餐の時をあなたにおいだねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。